良質な天然水を育むのは美しい山々、その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスター。キッチンだけでなく全ての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし、ザ・ミネラルクリスターで検索。
大野隆のロマンチックラジオ。
さて、今週もですね、素敵なゲストをお招きしまして、いろんなお話を伺っていきますね。もう皆さんも多分お参りに行かれる方多いと思いますが、今日はですね、華厳神社の宮司でございます、前田康文さんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて前田さん、
はい、
まあ、その神社というもの、僕は割と、はい、お世話になってるんですよ。
あ、そうですか。
まあ、高校受験の前に、母親がお参りに行って、はい、
そうですね、
いうようなことだったりとか、まあ、それこそそのね、お正月、はい、行ったりとか、なんか、僕このスタジオに入る前、必ず華厳神社のところ、まあ横切るという言い方あれなんですけど、通るので、はい、ご挨拶をさせていただいて、今日も、はい、お参りをして、
ありがとうございます、
来たんですけど、やっぱなんかこう心が落ち着くというか、
はい、
自然にまあ寄せられていくというか、足がこう、まあ、向いてしまうという、なんか不思議な力があるなというふうに思うんですけども、
やはり境内は、はい、特別な空気感があるかなと思いますね、
うん、はい
はい、特に早朝、うん、まあ、5時6時、
はい、
またこう天神にありながら、うん、凛とした佇まいになりますね、
はい、いや、だから華厳公園とはまたもう本当に違う雰囲気を、
そうですね、
醸し出すといいますか、
はい、
だから皆さん、華厳神社、華厳公園は知ってるけど、華厳神社があることを知らないということも実は多かったりすると。
そうですね、はい、
いうところで、ね、はい、でよくまあお話を伺うところで、午前中にまあ神社とかは参った方がいいよっていう話を聞きますけども、この辺っていうのはどういった話の流れなんですか。あ、
そうですね、
はい、
お日様が、うん、東の方から上がって、はい、お昼真南に、うん、ここまでが一番、お力として強い時間、はい、その後、まあ、お日様がだんだん西に傾いていく、うん、これはもう、一番活動の頂点から少しずつ、はい、まあ、落としていきなさいよと、夜の世界に出てっていうのともありますから、お昼までが一番いいっていう時間ですね。
じゃあやっぱお昼過ぎたらクールダウンしなさいよという、そういう感じになるんですか。
まあ、そういうこともあるかもわかんないですね。
はい、そうなんですね、はい、まあ、知ってるようで知らないことがこの神社の世界というのはもう僕の中ではたくさんあるわけですけども、はい、宮司さんというのは普段どういうお仕事をされてるんですか。
あ、そうですね、
はい、
私の場合ですと、うん、まず朝5時半に、はい、門を開けます。
門を開け、はい、
その後、はい、まあ、7時頃から、うん、境内の掃除、
はい、ま
あ、歩道の掃除とかも含めてですね、うん、あとお周りにいらっしゃる方のためのお札、はい、お守りを、まあ、準備して、
はい、
そういったところから始まっていきます。
はあ、これもじゃあもう毎日
365日、そうですね、
はい、じゃあお休みという日はないんですか。
まあ、私は宮司という立場で、はい、まあ、休みなしでお勤めさせていただいてます、
うん、前田さんはそのもう華厳神社で生まれ、
はい、
華厳神社で育ちと、
はい、もう地元の天神子です。
天神子と、
はい、
そうですか、はい、これやっぱその、まあ、まあ、華厳神社で生まれということは、やっぱもうその後継ぎになるという感じになるわけですか。
そうですね、はい、まあ、運命と申しましょうかね。
そうなんですね、はい、でも途中でやっぱりこうちょっと、いや、僕はもうちょっとやりたいことがあるなみたいな、そういった時期はなかったんですか。
そうですね、まあ、高校の頃一時的にはありましたけどね、はい、うん、やはり、まあ、氏子さんですとか、
はい、
まあ、周りにいらっしゃる方が、うん、お前が継がんといかんやろというようなことを言われまして、
はい、
まあ、方針転換したところもありますね。
はい、じゃあ周りの皆さんに説得されて、
そうですね、
というのと、はい、まあ、自分自身もやっぱり、まあ、なんとなく分かっていた部分もありつつと。
そうですね、はい、
でどういう勉強をしていくとこの宮司さんというのになれるんですか。
はい、まあ、神職には、
はい、
資格がありまして、うん、まあ、明会、正会、合成会、うん、これは試験を受けていただくこともできるんですけれども、はい、うん、そういったのをいただくための大学が、
はい、
まあ、全国に2校ほどあります、うん、あとは、専修学校のようなところで、はい、まあ、修行しながら、うん、いただくっていう、そういったところですね。はい、
そうなんですね、はい、で、まあ、その神社、華厳神社なんですけども、そもそもは、まあ、どういう役割でこの神社というものがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、華厳神社は、
はい、
まあ、宇治国域として、うん、まあ、天神、大名、赤坂、舞鶴、はい、 普段の自己区域なんですけれども、うん、その神社を中心としてその周りにいらっしゃる方々の、はい、まあ、気持ちの拠り所、うん、まあ、コミュニティの核として、はい、あるところだろうと思ってますね、
はあ、それはもう本当に昔から、はい、もう例えばその、まあ、町の人だったりとか、はい、その地域の人方が、まあ、その神社に集まって、はい、まあ、いろんな会合をしたり、はい、まあ、お祭りをしたりとか、
そうですね、はあ、はい、そこに、まあ、夏祭りとかお正月は、うん、その周りの方々が、うん、お参りをする、うん、まあ、晴れの日でもありますね、
はい、そうですね、はい、このだから神社の役割っていうのはなんとなく我々は分かってるようで実は分かってない部分もあったりとか、はいはい、誰が祀られているのかが分かってなかったりとかっていうのもきっとあると思うんですが、まあ、そうですよね、ちなみにその辺もちょっと教えていただいてもよろしいですか、はい、
ケゴ神社の神様、はい、まあ、ケゴ大神様と申し上げますけれども、うん、神直日の神、大直日の神、八祖間月日の神、この三柱の神様は、まあ、みそぎ払いを通して、はい、開運厄払いのお神様として、うん、はい、数形をいただいてます。
そうですか、厄、はい、払い、
そうですね、
はい、これは例えばなんか厄年とかそういうのよく聞きますけど、はい、そういった厄払いをしていただけるということなんですか。
そうですね、厄年はもちろんなんですけれども、うん、やはりこう人は生活をしているうちにいろいろなその罪汚れ、はい、まあ、ちょっとした嘘をついたりとかいろいろありますよね。
あります。
でそれがまあ埃がこう積み重なるようにだんだんこう溜まっていきますから、はい、うん、まあ、それを払いのけて、まあ神道の性善説ですから元の清々しい清い体にまあ戻しましょうと、大きな意味での厄払いと捉えていただければいいかと思います。
はあ、だから何かがあってとかじゃなくて例えば毎日のように来て手を合わせて、はいはいはい、っていうようなことをするのもまた
大事なことですね。
大事なことだと、はい、はあ、そうですか、はい、前田さんとお話をこうちょっとさせていただくと非常にこう心が穏やかになると言いますか、
はい、
前田さんのそのやっぱ声のトーンというか、はい、そういったところってやっぱなんかこう怒ったりとか腹を立てたりとかっていうのはあるんですか、前田さんご自身は。
ありますね。
ありますか、そういう場合はどういうふうに対処されてるんですかご自身で。
まあそうですね、うん、まあ、酒を飲んだりとかそういったわけじゃないんですけれども、はい、まあ、ちょっと境内を歩いてみたりとか、うん、まあ、いろんな本を読むことによって、はい、まあ、沈めてまたこう自分が少しでもこう高みを目指すような、うん、ちょっと何かのきっかけを見つけたりするようにはしてますけどね。
だからまあ一つのきっかけを掴んだりとか、はい、一つのきっかけを見つけにまあ神社に足を運んでいただくっていうのも、はい、もちろんいいと、はい、
そうですね、
はい、でよく聞くんですけども、例えばいろんな相談をちょっと聞いたりとか、はい、お話をしていただいたりっていう話を聞くんですけども、はい、こういうのっていうのはそのやっぱ相談にやっぱたくさんの方が来られるわけですか。
まあ、そう多くはないんですけれども、うん、ご本殿でお参りなさった方が、はい、まあ、たまたま私がそばを歩いてたら、はい、ちょっとこう宮司さん宮司さんこう、うん、おいでになられて、
はい、
でいやちょっとこう聞いてほしいんだけどとおっしゃればもう私もこう聞き役に徹します、
はい、いやでもそれやっぱりいろいろ相談に乗るとね、はい、お金の面とかやっぱかかるんじゃないかなというふうに思ってしまうんですけど、
その辺はもうそれはもう聞き役ですから、はい、でお参りに来られた方というのはやっぱそういったのお気持ちでいらっしゃってありますからね、
はい、
稽古神社に来てまあよかったと思っていただければもうそれで十分ですね、うん、
でもこうやって普通のお話をしていただくだけで非常に僕なんか心が穏やかになってきますから、はい、相談事がある方はちょっとやっぱ解決してほしい、なんか聞いてほしいなと思うことを、
はい、
だから前田さんにちょっと聞いていただくだけでやっぱ心が楽になったりとか。
そうですね、私解決はできないんですけれどもですね、うん、まあ、何らかのヒントなり、うん、先に見えるものがこう照らせたら、はい、まあ、いいかなと思ってます。
そうなんですね、はい、さてでも、まあ、ケゴ神社今年でもう409年目ということなんですけど、はい、やっぱりいろいろとそのもう、ね、維持をしていく、はい、保っていくためには大変なことがきっとあると思いますので、はい、後半はその辺のお話を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
でさて今週のゲストはですね、ケゴ神社宮司のですね、前田康文さんに来ていただいております。後半も引き続きよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
今年で409年目ということで、はい、まあ、この神社我々の近くにあって当たり前のものではあるんですけども、はい、まあ、なかなか当たり前の存在ですけども、やっぱりこうまあ維持していく、はい、そういったものがやっぱ非常に最近は難しくなってるという話を聞くんですか。
そうですね、
はい、
まあ、例えば2年前、うん、ケゴ神社にあるお稲荷さん、
はい、
今松稲荷神社の4体のお狐さんが、うん、これ石でできたものなんですけどね、うん、台座から倒されたり、うん、お顔とか足を、はい、叩き込 壊されるといいますかね、うん、そういったの悲しいこともありました。
そうですよね、はい、なぜやっぱそういったことになってくるのかなと僕なんかやっぱ不思議に思ってしまうんですけども、はい、この辺というのは最近 の、 その例えば世の中の流れとかっていうのもやっぱあるんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、何かこう鬱積したものがそういった形で現れたりもあるかと思うんですけれども、はい、お参りをなさるときにこうご覧になると例えば鳥居の前でお辞儀をして必ずお参りなさる若い方々、はいはい、それから、まあ、会社単位で、うん、朝の清掃奉仕にいらっしゃる方々と、はい、うん、まあ、様々なんですけれども、まあ、悪くないなと思ってますけどね。
はい、なんか僕なんか の、 そのもう世代よりももっと若い人たちが本当にその鳥居の前で
1回、はい、ね、
お辞儀して、それからお参りに入るっていう姿を見ると、はいはい、なんか育ちがいいんだろうなって思うというか、はい、まあ、安心するとホッとする姿ですよね、はい、
鳥居の前でお辞儀なさる時の その、うん、まあ、角度といいますかね、はい、割と皆さん背筋をピンと伸ばされて、うん、まあ、45度から60度ぐらい、うん、はい、綺麗なお辞儀をなさって入っていかれますね。
そうですか、はい、そして外国の方々も割とこのやっぱ天神の中心ということで、
そうですね、
多く、はい、お参りに来られるんじゃないかなというふうに思いますが、はい、韓国の方々というのはまた深々とこう挨拶というかお辞儀されることが多いなと僕なんかちょっと不思議にちょっと思ったんですけど、
はい、まあ、そうですね、まあ、うん、韓国の方か中国の方とかまあ分かりませんけれども、はい、うん、その、まあ、信仰というよりも、はい、まあ、日本の文化の一つだということで、うん、まあ、丁重には扱われるようですね。
はい、そうなんですね、はい、でやっぱその、まあ、信仰心という部分、はい、これまた誤解がないようにというところですけど、やっぱ信仰心って、はい、僕の中ではやっぱ信仰心ってやっぱ仏教にはあるわけです、はい、でもただこの信仰心という言葉がどうもその、まあ、悪いイメージで一人歩きしてしまった時期があったりとか、
そうですね、
まあ、信仰宗教というようなところだったりとか、はい、そういうまあお話を聞くんですけど、はい、この辺ってどういうふうに我々が思ってればいいところなんでしょうか。
そうですね、まず信仰心を持つということが悪いことではなく、これはもう大事なことなんですね、はい、自分の親、うん、おじいちゃんおばあちゃん、はい、ご先祖様を大事にする、うん、まあ、引いては、隣近所みんなと仲良くしましょうというのも根本だと思うんですけど、うん、まあ、今世界でも、まあ、悲しいいろいろな宗教絡みのことありますけどね、うん、はい、もう本当はその一部であって、うん、本当はもうどの宗教もみんな仲良く世界平和っていうのは願ってるんですけどね、
まあ、だから心の拠り所にしてるという部分ですけども、はいはい、やっぱりこういった部分、まあ、まあ、神道っていうんですかね、はい、なんかまあ生まれた、まあ、日本人に生まれたからっていうところではないんですけど、はい、やっぱりその、まあ、育った環境だったりとか、まあ、神様が祀ってるところなので、失礼がないようにというのは、まあ、親から教えてもらってるんですが、まあ、なかなかそういった部分を教えていない部分が最近やっぱちょっと多く見受けられるところがあるかなと。
まあ、まあ、神道を、まあ、宗教として捉えずに、うん、はい、まあ、日本のまあ、昔からの国ぶり、うん、倫理観というふうにこう捉えていけば、はい、例えば、まあ、神道は神の道と書きますけれども、はい、柔道であったりとか、うん、剣道であったり、はい、茶道、華道、うん、道とついたものが多くありますよね、はいはい、まあ、そのようなものの、まあ、一つではないんですけれども、うん、目指すところ同じようなものとこう捉えていただければ分かりやすいかなと。例えば、まあ、満員電車で、はい、年配の方がいらっしゃったら席をお譲りする、うん、はい、日本人の優しい心根ですよね、うん、これも多分親から教えられずとも多分みんな持ってるんですね、うん、DNA として、はいはい、そういったところが神道じゃないかなと思います。
そうなんですね、はい、もう決してその宗教がどうこうではなく、はい、まあ、本当にその、まあ、心の優しい部分、はい、そういったものがやっぱ神道につながっていると。
そうですね、
はい、でまあ、その神社維持していくためにはやはりその人口がやっぱちょっと減ってきてるっていう、はい、それは大きな問題なんでしょうか。
そうですね、まあ、神社に限らず、うん、まあ、お寺様もそうですけれども、やはりこう周りの多くの方々の支えがないと、はい、維持していけないっていうのは、うん、まあ、現実ですからですね、まあ、コミュニティの中心ではあるんですけれども、うん、まあ、支えていただきながらこちらも、うん、何がしかの、まあ、 お返しができるようにっていうようなところかなと思いますね。はい、
やっぱりその、まあ、本当にその地域の皆さんの、はい、まあ、集まる場所というところで、はい、そういったコミュニティをやっぱりこうやって作っていかないといけないと、はい、で、あのお話を聞くと、まあ、天神大名の小学校が、はい、まあ、一つに、まあ、あの合併されたというところで、はい、公民館とまたその神社うまくその関係を保っているっていう部分なんですか、この辺は。
そうですね、まあ、コミュニティの、はい、まあ、一つとして、うん、例えばあの、まあ、今年6回目のお祭りとしてあの、はい、月下祭というお祭りをするんですけれども、はい、まあ、これはのもともとは今ある、舞鶴小中学校ができる時に、はい、大名小学校、はい、舞鶴小学校、すのこ小学校が、まあ、3校一緒になって一つの学校になったんですね、うん、で、学校は一つなんですけれども地域の活動としてはそれぞれ、まあ、公民館活動があって、はい、ぜひその特色あるそれぞれの公民館の活動をいつまでもこう伝えてほしいな、うん、そういったところから、まあ、月下祭と祭りを始めたんですけどね、
は
い、
そうなんですね、はい、まあ、おみこしもそうですし、はい、まあ、例えば音楽イベントがあったりとか、はい、ちょっとおいしいものが食べられたり、
そうですね、
今年はちなみにいつあるんでしょうか、
はい、10月22日、はい、第4金、日曜日ですね、はい、は
い、あのいろんな方々が参加することができるということですので、
そうです
ね、はい、まあ、本当に改めて、ね、自分 の, その,、まあ、あの、まあ、家のそばにというわけじゃないですけど、はい、やっぱその心の拠り所があるんだよっていう、まあ、そういったものも知っていただけると、はい、
ぜひですね、
はい、いいんじゃないかなというふうに思います、はいはい、でまたあの毛子神社といえばやはり足湯が人気だということで、
おかげさまでですね、はい、はい、
今日もあのスタジオに入る前見たら、あのたくさんの方が足湯に入られているわけですけども、はい、これなぜまたその足湯を設置しようというふうに思ったわけですか。
あのお宮にですね、はい、お水を汲みにいらっしゃる方って昔からいらっしゃって、うん、はい、まあ、足湯の横にあの御神水もあるんですね、うん、これがまたあのミネラルの、はい、いい体に本当にいいお水なんですけれども、うん、まあ、せっかくあるお水を、はい、まあ、足湯という形で、うん、例えば天神にお買い物に来られた方がお参りをなさって、はい、まあ、ちょっと足湯に使って、はい、ほっとして、うん、またお帰りになると、そういったあの、まあ、役目もあるのかなというところで、
はい、これがミネラルクリスタルのお水が使われていると。
そうですね、
はい、ね、みんな本当にリラックスしてと。
そうですね、
いうことで、まあ、お水も美味しいと言って、お水も、はい、あのそばで飲まれておりましたけども、
毎日あの、うん、まあ、1リットルのボトルで、はい、あの組にいらっしゃる方、うん、もう多い時はあの10人ぐらい並んだりとか、はい、またあの10リットルぐらいのこう、うん、タンクですかね、
大きなタンク で
いらっしゃる方もありますね。
そうなんですね、はい、まあ、でもやっぱりそのお水っていうものもやっぱりこういろんな方々が集まる場所っていうものになるんですかね、
はい、そうでしょうね、はい、
だからね、本当にあの清められたそういったお水をぜひ、はい、まあ、毎日飲んでいただけると、はい、また心もですね軽くなるんじゃないかなというふうに思います、はい、でさらに今日あの毛子神社に行った時にちょっとあの印象に残ったのは社紋、
はい、
これなんか新しくされたわけではないんでしょう。
あの2年前から、はい、もともとの社紋はあの下がり富士だったんですけども、うん、はい、まあ、これはあの黒田家の武家紋ということで、うん、はい、まあ、毛子神社の体を表すものでもないということで、うん、まあ、毛子神社はどういったお宮かなというのを深くこう掘り下げると、はい、まあ、新しい四角に丸の紋であったりとか、うん、まあ、それにちなんで、まあ、お守りとかも、うん、厄払い、厄除けの守りでしたら、はい、朝の日、それから、ま、学業ですと、ま、梅橋とかですね、はい、あの本来の日本古来 の, あの、ま、そういう門を、ま、頼って、ま、本家帰りというのなんですけれども、に、ま、戻していきつつあります。
はい、まあ、やはりどうしても流行りに乗ってしまう部分とかっていうのはやっぱ神社の中でもやっぱりね、はい、
ある
部分もやっぱありますけども、はい、やっぱりその本来の形、はい、本来の姿、はい、そういったものをやっぱりこう毛子神社はまた見つめ直していくと、
はい、そうですね、はい、
はそのことによってきちんとこれからまた歴史を刻んでいくと、はい、いやちょっといろんなお話を伺いましたけども、は
い、
本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
まだまだいろんなお話を伺いたいんですが、はい、宮司さんもですねいろいろとお忙しいと、はい、ということでございますし、はい、僕だけじゃなくていろんな方々がねやっぱりこう前田さんを頼ってね、はい、毛子神社にも来られておりますので、はい、ぜひ皆さん、まあ、本当にねちょっとこう手を合わせるだけ、
ね、
足を運んでいただくだけでも、今の生活がまた少し変わってくるきっかけに、ね、はい、していただきたいと思います、はい、ということで今週のゲストはですね毛子神社宮司でございます前田康文さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。